唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたによらなければ私たちは御心にかなうことができません。どうか何事をするにも聖霊によって私たちの心を治め導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。誠にあなたは大いなる方、屈し御業を行われる方、あなただけが神です。あなたの道を私たちに教えてください。私たちはあなたの真理の内を歩みます。私たちの心を一つにしてください。皆を恐れるように、あなたに信頼する者たちが礼拝します。あなたは私たちに焼き尽くす捧げ物をお求めになりませんでした。霊と誠をもって礼拝する者を求めておられます。真実をもって来ている者たちを祝福し、大いに生かしてくださいますように。自分の罪のために悔いた心、砕かれた霊の者に御顔の光を照らし、平安をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、戦争と争いのニュースを聞いています。最先端の武器が使われ、人が殺されるとの知らせを聞いています。互いに平和のためと主張しながら戦っている人の愚かさ、その恐ろしさを見ております。それは国と国との間だけではなく、人との間にも大いに現れているのも見ております。この時、主イエスが終わりの時をあらかじめ予告さされた言葉を思い起こします。この終わりの時に戦争や争いの噂を聞くが、慌てないように気をつけなさいと語ってくださいました。そして主イエスの十字架に真の力が現れたことが教えられています。どうか平和を壊す者が私たちから取り除かれますように、家庭にも隣人にも我が主に従って平和と平安を示す者とならせてください。その者は神の子と呼ばれると言われました。どうか教会の一人一人、平和と平安を示し、あなたが私たちの父であられることを表すことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。使徒言行録第6章1節から7節まで、新約聖書223ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第6章1節。その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。
Thank you. ペンテコステの時に誕生した初代エルサレム教会、それ以来弟子の数が増え続けていました。人たちの福音宣教の働きを通して、たった一日で3000人、さらには5000人もの人々が教会に加えられたこともあったのです。また人たちからは神の力が大いに現れ、病人の癒しや悪霊を追い出すなどのあらゆる御業を成していました。エルサレムのみならず、近隣の町からも人々が続々と集まってきて、主イエスを信じる者たちが大勢起こされていたのです。そのような中で、今日のテキストには弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た、日々の分配のことで仲間のやむを得たちが軽んじられていたからであるとあります。以前にも見ましたが、初代教会では自分の持ち物を仲間たちと共有し、また捧げられた献金を必要に応じて分け与えるなど、お互いに支え合い助け合って生活していました。そのような中で日々の分配、食事や食料の配給もなされていたようです。はじめはすべての弟子たちに十分に行き届いていたのでしょう。しかしながら、3000人、また5000人と短い間にそれも急速に人数が増えていたのです。それだけ大勢の人々に食事を配っていくと想像するだけでもとても大変です。今や分配が滞っていたようです。ヤモメたちには少なく分配される一方、他の人々には多く分配され、不公平が生じていました。苦情まで出てしまったのです。そこで人たちは仲間たちを呼び集めて言います。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。人たちは苦情が出たからといって自分たちが食卓の奉仕を担っていこうとはしませんでした。仮にもし彼らがその務めを引き受けて、それに時間と労力を注いでいくとしたらどうなるのでしょうか。この時人たちは日々神殿や家々に赴きながら、人々に主イエスのことを証しし、福音を語っていました。また仲間の弟子たちには神の言葉を教え、信仰的な指導もなしていたのです。教会の内側にもまた外側にも心を配り、目を注いでいました。それに加えて大勢の弟子たちへの食事の分配まで担っていくなら、彼らの働きに無理が生じるのは目に見えています。福音を語り、神の言葉を教える、その務めに専念できなくなる。キリストの教会であるのに、キリストの御言葉が十分に語られなくなってしまうのです。教会の仲間たちは、これまで人たちが主イエスから教えられ受けてきた一つ一つの御言葉、人が生きる道であり真理であり命である御言葉を聞くことができません。どのようなことが主に喜ばれ、またどのようなことが主に忌み嫌われることなのかなど、真理、真実を知らずに生きることになります。御言葉によって信仰的に養われ、生かされることのないままになるのです。主イエス・キリストがこの地上に教会をお建てになられたのは、教会を通して人々がご自分と結ばれるためです。さらに弟子となった者たちが教会で語られる御言葉に聞き従いながら、救いの道を、 命に至る道をまっすぐに歩んでいくためです。そして主はその教会を使徒たちの上にお立てになりました。彼らにご自分の羊たちを養い導く務めを委ねられたのです。食卓の奉仕ももちろん尊い働きでありますが、主はその働きのために彼らを召されたのではありませんでした。人々にイエス・キリストのことを明かしし、御言葉による霊的な糧を与え、教会の群れ全体をキリストに従って歩ませるために召されたのです。その人たちが御言葉を語ることができず、それがないがしろになるなら、もはや教会は教会でなくなってしまいます。教会をお立てになられた主の御心が実現されなくなってしまうのです。しかし今日、神の言葉をないがしろにするのは良くないと言った使徒たちはそのことをよくわきまえていました。彼らは食卓の奉仕を引き受けない、祈りと御言葉の奉仕に専念していこう、主から委ねられた務めに忠実に成していこうとします。より一層神の言葉によって群れを養い、キリストの教会を立て上げていこうとするのです。その一方で、分配の問題をそのままにするわけにはいきません。人たちは霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさいと提案しました。なぜでしょうか。なぜ霊と知恵に満ちた人なのでしょうか。食事の分配をするならば、計算がよくできたり、また頭の回転が速い人など、能力に長けている人を選んだ方が上手にできる、うまく回るように思います。しかしステファノをはじめ奉仕者として立てられたのは、霊と知恵に満ちた人たち、信仰に満ちた者たちでした。例えば仮にもし私がこの品川教会で何らかの奉仕を担当していながら、あ、もうこの奉仕は面倒だ、やりたくないと常に自分の思いや考えを周りに主張していたり、またこの奉仕はこうやるべきです、こうするべきですと自分の知恵に基づいて奉仕を進めていくなら、必ず他の人たちとこう衝突してしまうと思います。そうした問題が起きて自分の思い通りにならなければ、すぐにつまずいてしまうと思うのです。いくら能力があったとしても、自分の思い、自分の霊、自分の知恵に満ちていると、その奉仕は成り立たなくなってしまうのです。しかし今日立てられた7人、神の霊と知恵に満ち、信仰によって生きる者たちは違います。常に心低く、自分のなすべき奉仕をなして、言語も立場も異なる大勢の弟子たちに分け隔てなく仕えていきます。今回のように苦情が出たり問題が起こったとしても、自分の知恵に頼らず、何が神の前に正しいことか、何が御心にかなうことかと見極めながら、冷静に対応することができるのです。教会の奉仕において重要なことは、優れた能力や仕事がよくできるということではなく、霊と知恵に満ちていることです。そして忘れてはならないことは、このステファノたちのように信仰に成熟した人になるためには、神の言葉を、キリストの福音を聞くことが必要だということです。御言葉を通してなお主の御心を知り、自分の霊や知恵が砕かれ、信仰による良い技をなすことができるように整えられていくことが必要です。人を霊と知恵に満ちた人にならせ、 信仰的な成長へと導くのも神の言葉です。こうして初代教会は適切に役割分担がなされ新たな体制になりました。人たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しました。その結果、神の言葉がますます広まっていったのです。弟子の数は非常に増えていき、初代教会は一層発展していきました。さらに祭司も大勢この信仰に入ったと伝えられています。以前祭司たちはこの使徒たちが主イエスの十字架と復活を証ししていることに苛立ち、使徒たちを捕らえ牢屋に監禁したのです。すべての祭司がそうであったとは言い切れませんが、彼らは使徒たちに敵対し教会を迫害する側にいた者たちです。その祭司たちも福音を聞き罪を悔い改め神に立ち返ってきました。キリストに結ばれて教会の一員とされたのです。初代教会は問題が起こり苦情が出ても神の言葉を教会の中心に据えていきました。人たちは主イエスが教会をお立てになられたその御心に従い、神の言葉福音によって人々を主イエスに結ばせ、また弟子たち一人一人を霊的に養うことに力を注いでいったのです。その教会の弟子たちの中でもステファノをはじめ御言葉により成長し霊と知恵に満たされた者たちが奉仕に用いられ、教会の体制が整えられ安定し、さらなる宣教の広がりへとつながっていったのです。御言葉を中心に教会を立て上げていったこの初代教会の姿を通して、神の言葉こそ教会の礎であり土台であることを再確認させられるのです。主はこの品川の地にも教会をお建てくださいました。私たちをこの世から召して主の弟子としてくださり、ご自分の教会に連なるものとしてくださったのです。そしてなお一人一人が教会で真理真実の御言葉を聞き続け、御言葉によって生かされ養われてほしいと主は願っておられます。私たちも初代教会のように、いつでもまたどのようなことが起こったとしても神の言葉を土台として歩んでいきましょう。最後に、私たちのすべてが人たちのように御言葉を述べ伝えるものではありません。今私たちの教会にはさまざまな奉仕や務めがあり、それにいろいろな人が立てられています。教会はキリストの体であり、一人一人はその部分です。足は足の役割をなし、手は手の役割をなし、体全体が立てられていくように、一人一人がそれぞれの役割働きをなすことによって教会は立てられていくのです。私たちは御言葉を通してますます成長しつつ、今与えられている奉仕や役割に心低く仕えながら、また神の霊と知恵を求めながら励んでいきましょう。その一人一人の働きによってキリストの体、教会を健康に保っていくことができますように、お祈りをいたします。天の父なる神様、神の言葉を第一として生きた使徒たち、初代教会のことを教えてくださいましたことを感謝いたします。あなたの言葉が、主イエスの言葉が私たちの生きる道、進む道を指し示してくださっていますから、どのようなことがあったとしてもさまようことはありません。感謝いたします。私たち一人一人が いつまでも御言葉を土台として生きられますよう助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の門範になれ、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいてくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には賛美集会、その後また信仰者に学ぶ会があります。今日はモーセの証明についてご一緒に学ぶ予定です。どうぞホールにお集まりください。そしてその後は運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は、受洗転入会願書をお書きになって今日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように私もあなた方をお遣わす。
主よ、私の目はあなたの杖を見ました。今こそ御言葉のところに私を安らかに遣わしてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。